難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は国際 NGO アドラジャパンの事業部長でいらっしゃいます橋本翔子さんにお話をお伺いします。もしもし、橋本さん聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。橋本です。
どうも、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん、早速なんですけれども、
はい、
まず初めにですね、国際 NGO アドラジャパンについて改めて、はい、どういう団体なのかということを教えていただけますか？
はい、はい、アドラジャパンは、アメリカに本部を持つ、アドラという、アドベンチストデベロップメント&リリーフエージェンシーというキリスト教会が立ち上げた NGO になります。
はい、
今世界に120カ国ぐらいに、支部を持つ大きな NGO なんですけれども、はい、アドラジャパンはその一支部ということで、
はい、
バックグラウンドとしてキリスト教があるんですけれども、人種、宗教、政治の区別なく、全人的援助とですね、自立を図る支援を行っていくということをですね、掲げて、世界中で活動している NGO になります。
なるほど、わかりました。アドラの取り組みの中でですね、今現在、はい、レバノンでその、はい、シリアの支援事業に取り組んでおられるということなんですけれども、はい、ちょっと今日はそのことを教えていただけますでしょうか？
はい、はい、シリアの難民問題というのはもうニュースとかに出ていて、かなり多くの方がご存知だとは思うんですけれども、
はい、
レバノンにも、シリアの隣国ですから、かなりの数 の, 難民が、レバノンの方に入っています。
はい、
レバノンの人口が確か400万人ぐらいのところに多分100万人ぐらい の,
あ、はい、
4人に1人がですね、はい、難民と言われるぐらい、レバノンに難民が入ってるんですね。
はい、
そのうちの半分が子どもたちだと言われてるんです。
あ、
で、子どもたちといえば何といっても学校に行かなくてはいけないというか、教育を受ける、年代の子たちが、難民となって他の国に逃れたゆえに学校に行けてないという状況の中で、
はい、
一人でも多くの子どもたちですね、教育をということで、
はい、
学校ですね、学校そのものを運営というよりも、
はい、
シリアの難民の子どもたちが、レバノンでも教育受けれるように、そこに行く、補習校のような形で授業を行っています。
あ、なるほど。その大体対象にされている子どもさんの数っていうのはですね、どれぐらいの数をこう、その補習校に行けるように支援していらっしゃるんですか？
今ですね、はい、いわゆる就学前の子どもたち、5歳児ですね、はい、それから、全部で3クラスルームあるんですけど、各クラス、20人から30人で、はい、午前と午後に分かれてやっていますので、
はい、
大体100人から120人ぐらいの子どもたちが来ています。
なるほど、はい、分かりました。そういう、授業に今そのアドラの方で取り組んでおられるということなんですよね。
はい、
で、実際ほぼもう10日1週間ほど前に橋本さんも現地に行かれて、実際にその、授業の様子を見てこられたというふうにお聞きしたんですけれども、
はい、
実際その現地で、橋本さんがどういうことを感じになったのかということを教えていただきたいと思うんですけど、
はいはい、まずですね、こう難民というと私ども南スーダン難民であるとか他の場所でも難民支援ってやってるんですけども、
はい、
大抵が難民キャンプなんですよね。
はい、
で、今回このレバノンでは難民キャンプってのは本当にごくわずかで、大体9割ぐらいの方々が、
はい、
いわゆる、ちょっと言い方悪いんですけど、都市型難民と言われていて、
はい、
言うなれば本当に普通にアパートを借りたりとかして、生活をしていらっしゃるんですね。
はい、
で、私実はレバノンに行く前頭では理解してましたけども、はい、でその状況も大体掴んではいるんですけども、やっぱりこの難民ってイメージから、その生活っていうのがこう、なかなか維持できないっていう、こう生活できてるんだったらどうなんだろうと思ったりもしたりもしたんですけれども、
はい、
まずは現地に行ってみて、
はい、
うちのその授業の中ではもちろんその歩行というかその学校の修行をやりながら、 各家庭の子どもたちの家庭訪問をしてるんですね。
あ、
はいはい、でそういうその中でその家庭生活することの厳しさであるとか、はい、まあ、その逆にその子どもたちを抱えながら働かなくてはいけない大変さであるとか、はい、うん、まあ、本当に子どもたちをその時間帯にその行かせるところがあるというだけでもですね、親御さんがそのまあ解放されるってちょっと変な言い方なんですけども、やらなきゃいけないことに専念できるっていうことも本当に大切なんだなっていうところをまず、はい、書いたんですね。
なるほど。
であと実際に子どもたちと会ってみて、はい、やっぱ子どもたちのその素敵な笑顔、いやもう本当に大変だったと大変なんだと思うんですけども、その子どもたちが本当にこの喜んで学校に来て、この補習校に来て、その学んでる、一生懸命学んでる姿っていうのは、
はい、
もうこれは大人としてその本当に人種とか関係なく、守っていかなきゃいけないって思いましたね。
うん、
はい、もう私も2人の子供を持つ親なので、
あ、
もうそういう意味では親の思い、
はい、
その子供たちの、その子供たちを守るということっていうことをすごく考えてしまいました。
うーん、なるほど、よくわかりました。まあ、今おっしゃったその大人としてのこう責任というか、なんかこういろんな、まあ、主義や主張とかそういうものを超えてやらないといけないことってなんか本当に突きつけられているように思うんですけれども、
はい、
橋本さんの方からですね、最後にこうリスナーの皆さんにメッセージをいただければと思うんですけれども、
はい、こういう難民支援とかっていうと、どうしてもそのライフセービングといって、命を守る、ね、まあ、言うならば食べること、飲むこと、まずそういうのが必要なんではないかと言われて、そもそも教育っていうのは後回しにしてはいいんではないかということを言われることがあります。ただもちろん命があってのものなので、そういう食料支援であるとかも必要なのは確かです。しかしだからといって、まあ、子どもたちの教育の機会が奪われることをそのままにしといてはいけないと思うんですね。
はい、
というのはやはり6歳には6歳の、まあ、日本で言えば小学校1年生には1年生の、
はい、
2年生の時は2年生の時にこう学べることがある、
うん、
でその積み重ねの中で教育というのはあるので、
はい、
まあ、そういうその教育の大切さっていうのをぜひ考えていただきたいということと、
はい、
私はこの紛争関係でこの教育支援を行う一つの、昔コソボの時にも実はその教育支援やったんですけども、その時に出会った校長先生はこうおっしゃってたんですね、はい、学校は必要なんだと、
はい、
子どもたちが学校に来る、そこでその友達と会う、
うん、
先生方と話をする、もう大変必要なんだと、
うん、
家にいるとどんなに辛い思いをして、まあ、逃げてきたのか、
うん、
もしくは家族や身内がどういう辛いその紛争によって傷つけられたのか、
うん、
まあ、言うなれば本当にその憎しみだけを伝えられてしまう。
あ、
だけども子どもたちはそこから出てに憎しみはなくならないかもしれないけれども、
うん、
本当にその周りの人たちとの接点、うん、付き合うことによってそこから乗り越えていかなきゃいけないんだ、
うん、
そのためにも学校が必要なんだっておっしゃっていたんですね。
なるほど。
この大切さっていうのを、
はい、
ぜひ決して遠い国のこととは考えずに、うん、身近なものとしてみんなが考えていただければなと思います。
あ、わかりました。アドラージャパン の, 活動に関しては、ADRA でですね、まあ、検索をしてもらうと、まあ、ネットの方でも、はい、活動の詳細がわかると思いますので、またぜひ、
はい、
そちらの方を見ていただきたいと思います。
はい、
橋本さん、今日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼いたします。
失礼します。
本日は国際 NGO アドラジャパンの事業部長でいらっしゃいます橋本翔子さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。